ではこれから聖書朗読いたします。今日はルカの福音書の12章29節から34節になっております。教会備え付けの聖書では128ページになります。ルカの福音書の12章から29から34節の本節をお読みいたします。何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと探し求めることをやめ、木を揉むこともやめなさい。これらは皆この世の異邦人たちが切に求めているものです。しかしあなた方の父はそれがあなた方にも必要であることを知っておられます。何はともあれ、あなた方は神の国を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。小さな群れよ、恐れることはありません。あなた方の父である神は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。持ち物を売って施しをしなさい。自分のために古くならない財布を作り、朽ちることのない宝を天に積み上げなさい。そこには盗人も近寄らず、心も痛めることがありません。あなた方の宝のあるところに、あなた方の心もあるからです。アーメン。では、これから小さな森を題して、福先生からメッセージいただきます。
神様の御言葉を待ち望みつつ一言お祈りいたします。天の父なる神様、続いてあなたの御名を賛美いたします。本当にあなたの前に礼拝を捧げることができるように道を開いてくださったことを感謝します。またあなたの御言葉を私たちが聞き、あなたの御心を知り、あなたに従うことができる道を開いてくださったことを感謝します。唯一の道であるイエス・キリストを感謝します。そして今私たちの中に住んでおられる聖霊様を感謝し賛美いたします。どうぞ今開かれるあなたの御言葉が聖霊様によって私たちの魂に語られますように、そして私たちがあなたに応答することができるように、続いて個人的にまた教会に対してお語りください。待ち望みつつイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。今お読みいただいた箇所ですけれども、お気づきになった方、あるいはご存知の方、この御言葉と非常に似た内容の御言葉がマタイの福音書の6章というところにも出てきます。でそっちの御言葉は有名なゴスペルソングのですね、歌詞としてそのまま用いられているんですね。それは神の国と神の義をまず求めなさいっていう賛美です。ご存知でしょうか。そうすれば皆与えられる、ハレルハレルヤっていう、そういう御言葉ですね。今日はその全体の一部分だけ読んでいただいたわけですけれども、もし遡って、先ほどの12章の22節、あるいはその少し前のところから読むと、本当にこのマタイの福音書6章でイエス様がおっしゃった御言葉と、もうほとんど内容はそのまま一緒じゃないかという、そういう箇所なんです。ところがこのルカの福音書、今日読みいただいたところしか出てきていない御言葉が一箇所ありました。それが今日のこのメッセージのタイトルになっている言葉なんですけれども、32節の言葉です。小さな群れよ、恐れることはありません。この御言葉です。私はすごくこれは自己中心的な、解釈とまた受け止め方なんですけれども、ルカの福音書のこの御言葉の方がマタイよりも好きなんです。非常に個人的です。なぜかというと、小さな群れよってイエス様が言ってくださったからなんで ですね。私は生まれた時からその家の中がっていうか、まあその自分の生まれ育った家庭が小さな教会、家の教会みたいになっておりましてですね、気がついたら教会でこう育てられたっていう、そういう家庭でした。でその後教会堂も建ったんですけれども、私がその教会に通い続けていた間は常にこう20人、多くてもまあ20人30人以下っていう、そういう教会で育ちました。それから広島市内の町の方に引っ越したんですけれども、そちらの教会、私がほとんど人生の多くの時間はそこの教会で過ごしました。その教会も、礼拝の出席者、平均出席者は9人で、少しイベントがあってクリスマスとかイースターになると、15人、そういう教会で育ちましたから、私にとっては教会って小さいものだったわけですね。でそれから留学でアメリカに来まして、ニュージャージーのプリンストンという町で一人の日本人の牧師に出会いました。でその牧師が、今から23年前の話ですけれども、クリス君、教会を始めよう、日本人の教会だよ、一緒にやりませんかって誘ってくださって、私喜んで、神様を用いてください、僕を使ってくださいって祈って、その先生にこうついていって教会を始めたんですが、まず最初に先生が私に言ってくださった、わざわざ言ってくださったことがあったんですね。それは、クリス君、この教会は決して大きくならないと思う、ただでさえ人数の限られているこのアメリカで、しかもニュージャージーの中部、ほとんど日本人がいない、でそのプリンストンという、本当に日本人といえば学生さんか、あるいは駐在員の方でも3年未満の方しかいない、日本人の数が全部でも800人に当時満たなかった、そんな地域で教会やるんだから大きくはならないよ、それでもいいですかって言われて、私びっくりしたんですね。え、教会って小さいものだと思ってましたから、だからそんなことなんでわざわざ言われるんだろうと思って、正直びっくりしましたね。私は本当にイエス様に感謝し、神様に感謝しています。それはこの箇所で、小さな群れよって、小さな教会である私たち、そしてこのニューヨーク日本教会も決して大きいとは言えない、私が今使わされているプリンストン日本語教会も毎週15人ぐらいの教会です。そのような群れに語ってくれてるっていう、ものすごいパーソナルな感謝があるんです。もちろん世界中にはたくさんの教会があり、1万人の教会、2万人も人が集まる教会があるので、決して私はそういう大きい教会をダメだと言ってるんではない、小さい教会の方がベターだという意味ではない。でもイエス様は特に今日の箇所で、たった12人しかいなかったあのイエス様でさえ、地上におられる間12人の弟子しか作られなかったというところに、私たちは目を向け、希望を持っていきたいと思うわけです。小さな群れを恐れるなって言ってくださっている。どうか皆さんもこの言葉を個人的に、まず自分に向けて、あるいは皆さんの家族に向けて、そして教会に向けて、イエス様が小さな群れよ、語ってくださったと信仰を持って一緒に味わっていきたいと思うんですね。今朝与えられたこの御言葉の中から、特に3箇所神様の御心をはっきりと見る箇所を私は見出しました。それは31節、32節、そして33節のそれぞれの節の最初に出てくる御言葉です。一つずつ見ていきたいと思いますが、はじめに31節をもう一度お読みします。31節、何はともあれ、あなた方は神の国を求めなさい。そうすれば、これらのものはそれに加えて与えられます。という御言葉です。神様の私たち人間への御心は、聖書の中ではっきり表されてますけれども、特に見えるところはどこかというと、戒めとして語られている言葉の中です。こうしなさいって言われているところです。ですね。私たちも子供の頃、あるいは今自分が親になった時に、親が子供に言う時、何々しなさいっていう時、それは絶対的に親の中にある今子供にしてほしいことですよね。 親のお心がそこに現れているわけです。神様は私たちにこのことをしなさいって言われます。でもそれは単なる厳しい命令ではなくて、私たちを愛する私を作られた天のお父様が子供たちに何が一番必要かを知っておられるから、こうするんだよ、この道に歩みなさいよ、言ってくださっているんです。その一番大切なもの、今日の中で最初に出てきたものは、何はともあれ他のことは全部置いといて、まあいろいろ人生にあるけどそういうのもちょっと置いといて、神の国を求めなさいって言ってるんですね。ここにはっきりとした神の国の価値基準が見えます。プライオリティ、優先順位がはっきりとイエス様の口から出ました。どんな優先順位でしょうか。それはまず神様と神の国を求める、何が何でもそこに私の心を向ける、神の国に自分自身を集中して捧げる、そうすれば、めちゃくちゃ分かりやすいですね、この御言葉っていうのはね。そうすればわざわざ言ってくださってるんですね。もしあなたが神の国を第一にするならば、その結果として当たり前のようにっていう意味です。あなたは頑張る必要ない、悩む必要ない、あなたに必要なものを全て与えられるよって、こういう優先順位をイエス様ははっきりと表してくださいました。本当に感謝だと思うんです。私たちが生きているこの世の中は混沌としているように見えます。もう全部メスアップして、何が大事なのか、何が正しいのか、何が清いものなのか、それが全く分からなくなってきた。スタンダードがなくなってしまいました。そしてみんなそれぞれにその人が言うこと、その人が感じることがその人にとって正しいんだろう、でも私には別の真理があるという、そういうレラティビズムが当たり前になってしまいました。なぜこうなってしまったのか。私たちクリスチャンももうそういう世の中だからいいんじゃない、それで周りがそうだからその流れに向かっていくことは難しいんじゃないと思ってしまうかもしれない。皆さん、聖書を初めから読むときに最初からそうだったんでしょうか。そうではない。神様は秩序を持って、そして全ての物事に目的を与えて作られたお方です。初めに光をあれと言われたお方、なぜ最初に光をあれと言われたのか。それはご自分の存在が光だからです。私がまずここにいるっていうことを表され、そして最後に人間を作るまでに、人間がこの地上で生きるために必要なものを順番に順番に順序正しく作ってくださった秩序のある神様なんです。神様は最高のデザイナーです。いい加減なお方ではありません。何が正しくて何が人を愛することなのか、私たちはどう生きると幸せになり、何をすると人を傷つけるのか、神様は私たちに語り続けてきてくださっています。私は自然が大好きなんです。時々、教会の近くにある林の中に、道がないところに踏み込んでいくのが好きですね。そして本当にこう手の人の手が加えられてない木々を見るときに、そして鳥の鳴き声を聞くときに、本当に心が癒される思いがします。なぜ自然はそんなに美しく私の心に触れることができるのか。それは神様が最初にデザインして作られた秩序を守っているからです。神様の意志に御心に反発して生きていないから、美しくそのままで生きて私たちを癒し和ませる力があります。人間はどうでしょうか。私たちは神様が作られた最高作品だと聖書は言っています。なぜならば神様に似せて作られたからです。それなのに私たちは神様の姿と似たようにいただいた意志、自由意志を使って神様の作品である自然を破壊し始めました。あるべき人間関係を自ら傷つけるようになりました。なぜ。それは神の国を第一にしなくなったからです。 代わりに人間の秩序、私たち人間中心の優先順位を持ち始めました。それはどういうものかというと、私は自分が欲しいものを欲しい時に欲しい形で欲しいだけ手に入れたいっていう、そういう価値基準です。生きている間、人生ってもうあと何年ぐらいしかない思うと、私はさらに焦り始めて、そして頑張って頑張ってできる限り、いわゆる幸せ、私多くのものが求めている幸せは、とりあえず肉体を満たしたい、自分の欲を満たしてくれるこの世のもの、あるいは人間関係かもしれない。決してそれは神の国ではない。よく見聞きするコマーシャル、テレビやインターネットのコマーシャルに中心的に流れているコンセプトは何でしょうか。それは私たち消費者ですね、コンシューマーが、あれを手に入れさえすれば、あれがあれば私は幸せになれる、あれは絶対ゲットしなければいけないという焦り、不安を起こさせるっていう、そういう作戦です。英語のコマーシャルでもよく言いますね、 You got to have them all。けどよく子供たちのおもちゃのコマーシャルで、ガルゲってもう全部もらわなきゃ、あの子も持ってるよ、学校に行けばみんな持ってるよっていうメッセージを投げかけます。そうです、それが世界の神様から離れた優先順位、人間が欲しいものをできるだけたくさん手に取りたい、神の国は忘れて。もし私人間が本当にこの世からもらえるもので満たされるのならば、皆さんの周りにはしっかりと満足して平安な心を持って生きている人がたくさんいるはずです。いらっしゃいますか。一日にどれだけそういう人と出会えるでしょうか。いや、人のことじゃなくて、さっき子供たちにも言ったように、自分は、私はどうでしょうか。どれだけ私たちは神の国に顔を背けて、この世のものを手にした時に満たされてきたんでしょうか。実際問題、満たされるどころかもっと欲しくなるんじゃないでしょうか。これじゃ満足しない、これじゃ足らないと思って、神様の目的や優先順位から離れ続けてきたんじゃないでしょうか。何はともあれ、あなた方は神の国をまず第一に求めなさい。これがイエス様が私たちに、そして神様が今日も願っておられる御心です。そしてこれが最高の私たちが生きるべき道です。私たちが本当に満たされるべき道はここにあります。神の国をまず最初に求める、どんな時にでも。恐れがたくさんあるような小さな群れの中に、一人一人の人生の中でいろんなストラグルがあったり、いやでもね、聖書はそう言ってもね、とりあえずこれやらないとダメなんですよって思っている、そのストラグルのど真ん中でも、いやちょっと待った、本当に今私がやっているこの仕事、この勉強、この人間関係や買おうとしているこの物質は、それさえ手に入れれば私は平安になるんだろうか、幸せになるんだろうか、立ち止まって考えて祈り求める必要があります。この今やっている仕事、それはやらなくてはいけない、私たちは。でもそれを通して私は神の国を求めているんだろうか。この今の家族のストラグルも神の国の栄光につながる、それを信じて神の国を求めていこうではありませんか。先ほど皆さんと一緒に捧げた主の祈り、思い出してください。天に増します我らの父を、皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえっていつも祈ってるじゃないですか。どうかあの祈りが口先だけの私の嘘にならないように、本当に本気で御国を来たらせたまえ祈ろうなりませんか。二つ目に見られる神様の御心、そしてイエス様からの戒め、それは32節ですが、ここは Do not be という否定形の戒めです。32節をお読みします。小さな群れよ、恐れることはありません。恐れることはありません。なぜ、あなた方の父である神は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。 恐れてはならないっていう言葉。聖書全体の中で、それは旧約聖書も新約聖書も全部含めて最もたくさん出てくる、回数の多い戒めは恐れるなという否定形の戒めなんだそうです。私は全部を数えたことはありませんが、聖書学者やいろんな仲介書、いろんなものを調べてみましたが、 Do not be anxious とか Do not be afraid、 Do not fear、 恐れるなと神様は言っておられるんだそうです。なぜその恐れるなっていう戒めが多いんだと思いますか？当たり前の答えですけれども、私たちがそれだけ恐れるからです。人間がそれだけ恐れやすい存在だから。それを知っている神様はいつもいつも私たちに声をかけていてくださいます。恐れるな、恐れるな。ある時はイエス様は弟子たちにおっしゃいました。恐れるな、私はあなた方と今から世々に至るまで共にいる。そしてイエス様はここでは、恐れるな小さな群れよ、あなた方には天の国がもう与えられているんだから、ちゃんと理由を与えてくださるんですね。私クリスチャンに自分の意思を持ってイエス様を信じたのは、初めて信じたのは高校生でしたけど、でもクリスチャンになった後にもいろんなこうストラグルとかアップエンダウンがありました。そして教会から離れた時期も結構長い時期ありました。でその中の一つの大きなストラグルは、クリスチャンになったらこうであらなきゃいけない、こういうタイプの人であらなければいけないっていう、なんか本当はないんだけどもあるような気にさせられる、このクリスチャンのモデル形がプレッシャーだったんです。嫌だったんです。あなたはクリスチャンだったらそんなことで恐れちゃいけないって言われてるような、そう思うと教会の牧師先生とかクリスチャンの大人の人たちに、僕こんなことで悩んでるんですって言えなかったんですね。特に先ほど申し上げたように小さい教会で、子供って言ったら私と姉しかいなかったんですね。そんな教会でもう20年ぐらい育ちました。ユース時代も大人の人ばっかりだったんで、ティーンネイジャーのいわゆる悩みですよね。性的な悩みであったり、友達とのいろんな悩み、誰にも相談できなかった、怖かったんです。クリスチャンなのにあなたそんな誘惑に負けちゃったのとかね、まだ悩んでるの、まだまだだねなんて、いや実際言われたこともある。そしてまた言われるんじゃないかという恐れがいつも私を襲ってきましたから、本当に相談できなかったですね。だから私は、そして私たちは今子供である、あるいはティーンエイジャーである若い人たちにそういう姿を見せちゃいけないと思ってるんです。それで私はユースミニストリーに力を入れています。子供でも大人でもストラグルは同じなんです。私たちはみんな神様の前に全くの不完全なもの、完全に弱くて罪ばっかり犯すような弱い弱い罪人だから、イエス様が必要だった。そして今日も恐れています。次の瞬間に私は牧師だろうがクリスチャン何年やってようが関係ない、私は恐れる人間なんです。でもイエス様は恐れるなと言われる、そこには理由がある。なんとなくクリスチャンだから恐れちゃいけないんじゃなくて、私が恐れなくていいだけの理由をいつもイエス様はくださるんです。残念ながら私たち多くのクリスチャンはそこを見落としてきたんじゃないでしょうか。しっかりと聖書を読み、聖書に書いてある言葉を、お言葉をちゃんと自分の心の中に受け取って、少しずつ前に前進するならば、あ、そうだ、こうだから私は今恐れる必要がないんだっていうところにしっかりと導かれると、私はそう信じている。この時に弟子たちが実際恐れていた問題は何だったかご存知でしょうか。それはまず最初に、食べるものや飲むものや着るものや住む場所がなくなるかもしれないっていう物質的な恐れですよ。彼ら恐れていたんです、この世のことで。だからどうか私たち皆さん、恥ずかしく思わなくていいと思うんですね。皆さんの毎日の生活がちゃんと支えられるんだろうか、この教会はこれから大丈夫なんだろうか、 恐れや不安があるんならその通りなんです。あるんですよ、あるものはあるんですよ。ごまかそうとするから解決が起こらない。弟子たちもイエス様が俺たちをこうね、俺たちを人間を取る漁師なんかわけわかんないけど俺についてきなさいって言ってくれたけど、ついてきたけどさ大丈夫なんかな俺たちって言ってつぶやいてたと思うんですよね。だからいろんなところで持ってるわずかなパンをイエス様に出しなさいって言われた時に出せなかった。これだけのパンがたくさんの人を食べさせられるはずがないでしょうイエス様って言って信仰を持つことはできなかった。挙句の果てに弟子たちは自分たちの命を守りたくてイエス様が十字架にかけられる前に逃げてしまったんじゃないですか。彼らの人生は恐れに満ち溢れていた。その恐れはこの世の生活、自分の命を守ろうとしていたからです。私たちと同じです。同じ。だからイエス様は恐れることはありませんって言った後でこの恐れる必要のないその理由を語られたと思うんですね。それはあなた方の父である神はあなたがこの天の天地万物の作り主なる神の子供なんだよって意味ですよね。あなたは子供、そしてこの父なる神様はあなた方のことを愛するお父さんだから心配するなよって。あと小さな群れよっていう時にイエス様の頭の中にあったその群れのイメージは羊の群れなんですよ。イエス様はヨハネの福音書で私は良い羊飼いですとおっしゃいましたよね。全ての人にとってイエス様は羊飼いとして来られたんです。だから私たちは一人一人は一匹一匹の羊なんです。命がけで私たちを守ってくれる良い羊飼いであるイエス様が子供である天の父の子供である私に向かって恐れる必要はないって言ってくれたんです。あなたは天のお父様に愛されているから、あなた方は私が命をかけて守る羊だから恐れる必要はない。そして何とおっしゃったか、神は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。私たちが天国に入れるのは神様の喜びなんだって。私たちのようなその罪人を嫌々ながら神様はしょうがないな、私ねあなたが地上で何したか全部知ってんだよ、だけどうちのね息子のイエスが命捨てたからだからしょうがないんだよ、もうはい入りなさいいう感じで天国に入れてくださるんじゃないんですよ。喜びなんです。なぜ、それはそもそも本来私たちが作られた時に私たちは天のお父様と一つだったはずの存在だったからです。私たちは最初は一つだったんです。神様のもとに生まれ神様と一緒にそこから永遠に離れずに生かせていただくべき存在だったのに離れた。私の罪によって神様から私は離れていった。神様の心は悲しみと悩みとまた怒りで満ちているんです。私が離れているということに対して、だから天のお父様は喜んでご自身の御子を、いや悲しみと痛みもありました、しかし私たちを取り戻すために喜んで十字架にかけられた。イエス様もその痛みと霊的な苦しみのご存知だったから苦しまれた、血のような汗を流された。しかし喜んで私の身代わりになってくださった。だから私たちが天の御国に入ることは天の父の喜びなんです。そしてもう一つ、多くの人たちは天の御国に入るっていうのは私たちが死んだ後に起こることだと思ってますが、それは全くの間違いです。もしそれが真理なのならば死ぬ直前にイエス様を信じればそれでいいじゃないですか。なんで私たち苦しみながらクリスチャンをこの地上でやっていかなきゃいけないんですか。天国に入りさえすればいいんだ、死ぬ間際に私を天国に入れてくださいって祈ればいいんですけど、イエス・キリストと共に歩み天の父の身元で御国で生かしていただくっていうのはイエス様を 私たちの救い主として信じたその直後から、それと同じその瞬間から始まっている。今日私たちはそう思えないかもしれないし、私たちが目で見ているこの現状は、ここは天国じゃないって感じるかもしれないけれども、神様から見たときに、御国とは実にあなた方の真ん中にある。イエス様は弟子たちにおっしゃったじゃないですか。弟子たちは探したんです。主よ、その御国ってどこですか？どこに行けば御国があるんですか？あなたはいつか御国を立てるために来てくださるんですか？言われたときに、いや、それはどこに行くとか、どの国にあるとか、そういうものじゃない。実にあなた方のただ中にある。どうぞ皆さん、信仰を持って、私の小さき群れの中に、私の弱さがいっぱいに詰まっている教会の中に、キリストの体の中に、御国がすでに実現しているということ、神様の臨在がそこにあるということを信じて受け止めようではありませんか。私たちに今日もいろんな恐れを引き起こさせる理由はあると思います。でも、私たちはすでにこの世のものから取り除かれて、体はこの世にまで生きてます。そして神様の時が来るまで私たちはこの地上で生きなければなりません。それは使命です。でも私たちはこの地上に生きてますけど、この地上に属していません。神の御国に属する者たちです。そのことを感謝して、恐れることはありません。アーメン。その言葉に心を合わせていきたいと思います。三つ目の、そして最後の神様の御心が見られるイエス様の言葉、それは33節の最初の言葉です。イエス様おっしゃいました。小さな群れよ、もちろん小さな群れよっていうその呼びかけが全ての御言葉につながってますから、そのように読みますが、小さな群れよ、持ち物を売って施しをしなさい。どういう意味か、まずはじめに私の言葉で言い換えるならば、小さな群れよ、あなた方がどんなに小さくても貧しくても、やるべきことをしなさい。あなた方がこの地にいる目的、与えられた使命に生きなさい。そういうことです。私たちどうしても目の前の今の問題っていうものが見え始めると、本当にやらなくちゃいけないことが見えなくなってしまうことがあると思います。弟子たちなんかしょっちゅうそういうことがありましたよね。イエス様はガリラヤ湖で弟子たちを呼んだときに、私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師、滅びゆく人々を捕らえて福音によって神の国に導く人々に、そんな漁師にしてあげようと言って呼ばれました。またイエス様は十字架の死からよみがえられて天に昇る前に、マタイの福音書の一番最後で言われました。あなた方は全世界に出て行って福音を述べ伝えなさい。イエス様の頭の中と心の中にはいつも一つのことしかなかったんです。地上にいる間、それは滅んでいるすべての人々がイエス・キリストの十字架によって罪許され、神の子とされ御国に入れられるということ。そしてこの弟子たちが世界に出て行って世界を変えるような弟子として、また教会を立て上げるものになること、それしかなかった。イエス様の目の前には次から次へとさまざまな試練や困難がひっきりなしに起こり続けました。イエス様苦しまれました。鞭で打たれました。血を流されました。でもイエス様のそのビジョン、父からいただいたコーリングは絶対に見逃すことはなかった。脇目を触れることはなかった。弟子たちはしょっちゅう道から外れました。最後の晩餐の時、ねえ、この中で誰が一番偉いんだっけ、天国に行ったら誰が一番神様の近くに置かれるのって言って、イエス様が今何をしようとしているのか理解できなかったし、理解しようとも思ってなかった。イエス様が弟子たちの汚い足を洗った時に、 なんでそんなことをするのか尋ねる者さえいなかった。さっき子供たちに松井選手の話をしました。私はスポーツが好きなので、そういう選手がどういう人生を歩んできたのかっていう話をこう、見つけるのが好きなんですね。そこからいろんなことを学ぶことができます。聞いた話ですけども、松井選手、またイチロー選手、彼らのようなもう今や大スターのような選手も必ずスランプに陥ることがある。そしてヒットが打てなくなる。それまで当たり前にそのボールが来たらちゃんとバットをボールに当てることができていたことができなくなる時がある。そんな時にいわゆるいまいちのような選手たちだったら、まだまだ若いような選手だったら、一生懸命打てるように頑張るんです。どうすればバットにボールを当てることができるか、そのことに一生懸命夢中になって余計スランプに陥る人が多いんだそうです。でも松井選手やイチロー選手はバットにボールを当てようとは決して思わない。彼らがやることは誰にも知られない小さな部屋、あるいはみんな他の選手が帰った後に一人で練習場に残ってただ素振りをする。自分のフォーム、もともとの自分の姿にいかに戻ることが大事であるか、それを知り、今やらなくてはいけないこと、本当の自分に戻る、それだけを心がけるんだそうです。そのようにして彼らはスランプが来てもやがてそれを乗り越え、ずっと打ち続ける選手として活躍することができる。私たちもなぜここにいるのか、そのことを本当に忘れやすいんですけれども、忘れてはいけない。それを忘れさせる誘惑がたくさんやってきます。イエス様はなぜ弟子たちに持ち物を売って施しをしなさいと言われたんでしょうか。それはイエス様らしいやり方ですが、弟子たちが持ち物で心と頭がいっぱいになりやすい人たちだったからです。いつもその人の弱いところをイエス様はついて、そしてそこに光を当てて、その逆のことをしなさいと言われます。大金持ちの青年にイエス様は言ったことは、あなたのお金を全部貧しい人に分け与えなさいと言われたでしょう。そんなことできるわけがないとまず私たちなら思います。でも本当にできるわけがない。なぜそういう答えが最初から来るのか、それはそもそもなぜ私が生まれてきたのか、なぜ教会がこの地に置かれているのか、なぜ私は今自分の教会を思うことを考えましたけども、なぜこの23年間あの小さな教会が守られてきたのか、そのことから目が離れると今自分にとって一番大事なものや不安材料となっている自分にとってのこの世の宝、それにしがみつこうとする。それがないとやっていけないと思う。だから私たちは使命を忘れ、自分の存在目的もにも生きていくことができなくなる。イエス様はいつもそこに私たちを引き戻そうとしておられます。小さい群れよ、持ち物を売って施しをしなさい。自分のために古くならない財布を作り、朽ちることのない宝を天に積み上げなさい。もし私たちクリスチャンが、そして教会が本当に神様から与えられた目的に立ち返り、人を愛すること、たとえ私たちが持っているものが少なくても、それさえ持っていない人が5万といるこの世界の中で、私たちが誰かに与える、それはお金や持ち物以上のものです。私の時間を、私の心を、私にできる何か特技とか何でもいいでしょう。神様は全ての人に何かを与えておられます。それは使ってもらうためです。それを用いて誰かを愛すること、それはまさに天国に宝を積み上げていくことです。天国銀行に皆さん今までどのぐらい積み立ててきてこられたでしょうか。この世の銀行とか株には夢中になるけれども、天国銀行に積み立てていなければ、皆さん悲しいですけれども、事実を言いましょう。やがて近い将来、全てのものは滅びていきます。今この地上でどんなに積み上げても、どんなに株とかいろんなものがうまくいっても、いわゆる成功者だったとしても、それは全部消えていきます。 ゴミになっていきます。そしてイエス様もおっしゃいました、あなた方の宝のあるところにあなたの心もあるって。私が地上で生きているこの人生の今のあなたの宝は何か、それをもう一度再確認してみてください。一番大事なもの、今これがないと自分はダメになると思ってしまう、すぐに不安になってしまうもの、それは何か。それがあなたの宝です。もしそれが地上に属するものならば、私の心もそれらのものと一緒に滅びていくでしょう。しかし私たちがなぜイエス・キリストによって救われたのか、なぜ教会はこの地で守られているのか、どんなに小さくても辛いところを通っても目的に立ち返りミニストリーに歩むならば、神様は必要なものはすべて与えてくださいます。最後に今私たち自身へのチャレンジを思い、お祈りをしながら閉じていきたいと思います。イエス様がこの御言葉を語られたあの日、あの時、小さな群れである弟子たちが悩んでいました。不安でした。恐れがありました。今私たちの中にどんな恐れがあるんでしょうか。個人として、そして教会として、どういう恐れがあるでしょうか。今私は、そして私たちは何よりもまず神の国を求めているでしょうか。それともこの世のものを求めているでしょうか。私は、そして私たちは何のために作られ、この地に置かれているんでしょうか。そしてその目的と使命に歩んでいるでしょうか。お祈りをしたいと思います。天の父様、御言葉を感謝します。御言葉によってあなたの御心を語ってくださることを感謝します。イエス様が直接小さな群れよと本当に具体的に弱さを覚えている群れに、小さい、貧しい、ダメだと思っているかもしれない世界中の多くの群れに今日も語っていてくださることを感謝します。あなたの愛に応答して、私たちがどうかいつも神の御国を求めるものとされますように。私たちがさまざまなこの世の誘惑や恐れや不安を起こすものに対して、恐れずに御国に入れられているということを確信するものでありますように。そして私たちがあなたが与えてくださった使命に生き、目的に向かって日々一歩ずつ前進していく群れであり、また一人一人となることができますように。続いてあなたの御心とあなたの聖霊様をいつもいつも表し続け、あなたの力と愛によって私たちを満たして、そのように生かしてください。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アメン。